ニューアートホールディングス IR セミナー in 松山。この時間は3月25日に松山で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することで、ナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進するニューアートグループです。それではご紹介しましょう。証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
こんにちは、皆さん。
続いては株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど桜井さんからいろいろと我々の会社のことを、ダイヤモンドジュエリー、ダイヤモンド白石というお店でやっておりまして、ちょっと遠隔でご説明申し上げます。1994年に創業しまして、1995年翌年にはですね、イスラエルのダイヤモンド取引所の中に子会社を作っております。でどういうことかと申しますと、ダイヤモンドの、世界三大マーケットっていうのはベルギーのアントワープ、イスラエルのテルアビブ、それからインドのムンバイ、今最近はインドがかなり大きいようですけれども、イスラエル、なぜイスラエルなんだっていうことなんですが、代表の白石がですね、画廊を56年ぐらいやってるんですけど、画廊の関係で、世界中やっておられて、ユダヤの方との取引がすごく多かったんですね。その関係でそのユダヤの方のご紹介でダイヤモンド取引所の中に子会社が作れたということです。どういう意味を持っているのかといいますとですね、いわゆるバージンストーンっていうんですけれども、テルアビブもそれから、アントワープもムンバイもそうなんですが、来歴のはっきりしたですねダイヤモンドが入ってくるんですね。どこの鉱山でいつ掘られて、どのルートでそのダイヤモンド取引所に来たかという、そういうダイヤモンドジャーニーというですね、履歴のはっきりしたダイヤモンド、これバージンストーンというんですけれども、これを使っております。これが高品質、あるいは二次マーケットでですね中古品を買ってきたものじゃないという意味で、ダイヤモンドの品質については自信を持ってやっております。さて、事業領域と事業編成なんですけれども、ジュエリーアートオークション事業、これがですね当然我々の会社の大きな柱になっております。ブライダルジュエリー、今申し上げましたですね、5つのクオリティデザイン、プロフェッショナル、サービス、オーダーシステム、何が特徴があるかといいますと、さっき言いましたのはバージンストーンに加えてですね、オーダーシステム、1994年創業ですのでバブルが弾けた後、大きなですねファッションジュエリーの会社がいくつか倒産しました。この時にですね、倒産した原因を調べていくと、デッドストックが原因だったんですね。やっぱりファッションジュエリーっていうのはたくさんのですね在庫を持って、たくさんの店にですねいっぱい品揃えをしてやりますので、売れなくなると全部デッドストックになっちゃうんですね。これが倒産の原因ということで、私どもはオーダーシステム、受注をしてから作ると、非常にシンプルなんですけれども、ダイヤモンドのサンプルと、それからダイヤモンドをつけるリングのサンプルをお店に置いてるわけですね。それ以外の在庫ってないんですね。でご注文を受けて、ダイヤモンドを選んでいただいて、リングのデザインを選んでいただいて、それから作り出してですね、1ヶ月後にお渡しするというシステムなんですね。だからデッドストックっていうのは非常に少ない。サンプルっていうのは当然最終的には売れるものですから、デッドストックではない、そういうビジネスモデルで初めてですね、おかげさまで非常に、順調にここ30、29年になりますけれども、順調に業績伸ばしてきております。
吉森さんも、はい、オーダーシステムってもちろんリスク回避っていう部分もあると思うんですが、 消費者からすると自分だけのっていうイメージでむしろ好ましいんじゃないかと思うんですが、どうですか。
それちょっと言い忘れましたけど、当然そうでしてですね、自分の気に入ったダイヤモンド、いろんな等級がありますので、その中でこれがいい、この色がいい、デザインもですね何十種類か揃えておりますので、それを組み合わせることによって、まあ、唯一無二の自分だけのものができるわけですね。当然それがお客様にも受けてるんだと思います。
多分小沢さんでもその方がいいでしょう。そこにあるやつ買ってくるより
自分だけのっていうね、
だそうですやっぱり。
現在ですね、ブライダルジュエリーのお店ですけれども、ダイヤモンド白石っていうのとエクセルコダイヤモンドっていう2つのブランドでやっております。エクセルコダイヤモンドっていうのはベルギーのですねエクセルコ社と提携して、ダイヤモンド白石で扱っているダイヤモンドよりも若干ですね質の高いやつ扱っておりますので、値段も当然エクセルコの方が高くなりますが、まあ、2つのブランドで展開させていただいています。拠点としましては国内ダイヤモンド白石59、エクセルコダイヤモンド国内53ということで、統合店、最近出すのは全部統合店出してるんですけれども、45店舗ということで、拠点としては67拠点今国内でございます。
店舗についてはその拡大基調と考えていいですよね。
はい、2020年の4月、コロナ中ですね、2020年4月大一旦に出したのをはじめとして2年間で13店舗出したんですね、新規で。これでですね、日本で今出てない県が7つ残ってるんですね。当然ここにはこれから出していきますし、状況によってはですね、首都圏、東京圏、あと大阪近畿圏、この辺りでまだまだ出店のですねできるエリアがございますので、まだまだ出店はできますし、その分、まあ、ある意味その急激な伸びはないですが、着実にですね売上伸びていくなというふうに思っています。ヘルス&ビューティー事業ですね、これエステのラパルレっていうのをやってるんですけれども、コロナで本当に大きな打撃を受けまして、ここ2年ほどはですね大きな買い出してます。でやっぱり皆さんマスクをしてるんで、そんなにこう美容にですね関心を持たない方も出てるようでしてですね、こうエステは非常に今過当競争、ものすごく競争の激しい業界になってます。でやっぱりエステっていうのはある意味その人の思考に頼らざるを得ないんでですね、よっぽどのこう優位性のあるそういうコンテンツを持ってないとですねなかなか抜け出せない。ただですね去年の赤字が大きかったんでですね、今期はかなり縮小してまして、昨年の赤字のまあ半分以下にはなるような状況にはなってるんですが、まあ、抜本的な対策を打ちながら、来年来期もう一度きちんとですねやってどこまでやれるかというところを今模索しているところでございます。ただ25店舗ございますので、従業員もですねやっぱり200人ぐらいいますので、まあ、きちんとですね立て直していきたいと思っております。それからあとアート事業、フィンテック事業、スポーツ事業なんです。まあ、アート事業はさっき言いましたジュエリーアートのカテゴリーなんですが、アートの中でですねそこに入ってないファンドビジネスというのがございます。で2019年にアートファンド1号香港で始めまして、今2号ファンドまでできてます。で今進めているのがシンガポールで第3号ファンドやろうとしてますが、これだいたい1号2号とも20億円ぐらいの規模なんですね。で20億円投資家の皆さんが20億円投資していただいて、それで基本は絵を買って、特に現代アートが主流ですけれども、1号ファンドはですね草間彌生さんの絵がたくさん入ってるんで、実はこれ直で直しますと倍以上になってるんですね今。まあ、どこまで草間さんのですね絵が伸びるか分かりませんけれども、まあ今のところですね現代アート中心にまあファンドビジネスをやっていると、まあそれが一つのまあアート事業になっています。それからスポーツ事業ですけれども、ゴルフやる方トップアマとかですね競技ゴルフやる方はご存知なんですが、クレイジーっていうシャフトをやってる会社なんですね。で非常にニッチな世界なんで売り上げもちっちゃいんですけど、マニアックにですね ゴルフの好きな方がまあお客様いらっしゃるんですね。だから大きくはないんですけれども、まあ、あの着実に今、伸ばしていこうということで、ゼビオグループ、あのビクトリアとかああいうゴルフショップにですね、今、店を出させてもらってるんですね。全国で今36店舗出してます。あと40店舗ぐらいまで出しますけれども、まあ、その辺で認知度が上がってくればですね、売り上げもそれ相応に上がってくるかもしれません。まあ、そういう期待を持って今やっております。それからニューアート総合研究所、これにつきましてはですね、後で、成長戦略のところでお話ししたいと思います。2021年7月にですね、エストウエストオークションズという会社をの 70% の株式を取得しまして、子会社にしました。このエストウエストオークションズという会社は1984年に創業した日本で一番古いオークション会社なんですね。ここのオーナーだった関さんという方と、うちの代表の白石がですね、まあ、香港でよく知ってて、コロナになって全くそのオークション会社としては機能しないという状況の中で、じゃあ白石、まあ、オーナーの白石が入ってですね、現代アートも入れ込んで、まあ、オークション会社もう一回立て直してみようかということで買収したんですね。で、あの2021年の10月にですね、羽田でオークションやりました。新しい会社として1回目。これがですね、落札価格で27億円出まして、当然中身はですね、草間彌生さんとかそういう有名な現代アートが中心だったんですが、もう一つですね、羽田空港の第一ターミナルのギャラクシーホールってのがあるんですけど、そこがですね、保税地区に指定されたんですね、オークションやる直前に。これはあの河野太郎さんっていう衆議院議員がですね、かなり絵画とかそういうものに興味持っておられて、羽田のオークションやるんだったらそこを保税地区にしようということで、保税地区にしてやりますとですね、やっぱり落札価格が上がるんですね。と言いますのは、あの保税地区っていうのは海外から出品があの絵を持ってきて、当然あの日本にですね輸入すると消費税 10% かかるんですけど、保税地区はかからないんですね。で、海外の方がそこで買うとですね、当然海外はまた持ち出すので消費税は一切かからないんで、絵の値段だけで取引できる、まあ、そういう地区なんですね。まあ、そういうことを期待してですね、実は今年の5月、香港でオークションを今やる準備をしております。で、多分ここもですね、かなり税金かからないんでですね、かなり大きな落札価格になることが見込まれているとですね、シンガポールで11月にやります。で、実はシンガポールはですね、今年の1月6日に1100坪のギャラリーをオープンしたんですね。で、これはですね、ホワイトストーンっていうオーナーの経営する会社が絵を出品するんですが、実はその会場、そのギャラリー自体はですね、ニューアートホールディングの子会社をシンガポールに作って、ニューアートダイヤモンドっていう会社を持ってるんですね。その会社がそのギャラリーを作ってですね、で、そこにホワイトストーンに貸すというようなビジネスモデルでやってますので、ここでですね、売り上げ上がるとそれなりの、手数料もらえますんで、ニューアートホールディングスのですね、売り上げも上がってくるという仕組みになっておりまして、シンガポールも同じようにですね、香港と同じように消費税とかかかりませんので、多分ですね、落札価格も大きくなるだろうというふうに期待しておりまして、多分ですけど来期のですね、オークションの売り上げ、今期は多分8億円ぐらいなんですけど、来期は多分ですね、その場合15、6億円。で、実は落札価格のですね、 20% が手数料で入るんですね。その入った手数料が売り上げになりますので、金額としてはちっちゃいんですが、ただ利益率は大きいですね。固定費がちっちゃいんで、従業員も実は12人ぐらいしかいません。そんな会社ですので、まあ、16億円ぐらいのですね、営業収入があれば利益は多分7、8億円は出るというふうに思っています。
今の確認ですと 20% ぐらいが手数料で入るんですか、オークションって。
はい、オークションはですね、サザビーズとかクリスティもそうなんですけど、買い手が20%、20%、落ちる場合 21% なんですけど、21% の手数料払うんですね。 1億円のものを買うと1億2100万払わなきゃいけないというのがオークションなんですね。でサザビーズとかクリスティーズは実は 25% 取ってます。だからすごく100億円とかあるじゃないですか、あの時々ニューヨークで押したとか、25億円手数料払わないかんですね。だから大変なんです。ただですね、オークションで買うのが一番安いんですね。これ百貨店とかですね、業者で買うと2倍3倍しますから。だから我々もあのオークションをやってましてですね、最近は近代絵画といわれるあの平山郁夫さんとかですね、東山魁夷さんの絵がすごい安いんですね。で東郷誠司さんの絵僕好きなんですけど、昔1000万円ぐらいしたらそこまで50万円で出てですね、でオークションにちょっと行って買おうと思ったら競り負けたんですよ。実は近代画家ってちょっとオーナーの白石に聞いたんですけど、現代アートはまだ伸びるけど近代絵画もですねそろそろ底を打つよなんてここまで言ってましてですね、ひょっとしたら平山郁夫さんとか東山魁夷さんの絵、まあ、500万とか1000万円ぐらいで買えますんで、あの買っておかれたらいいかもしれないです。すいません、私アートあんまりわからないんであまり信用しないがいいかもしれませんけど。
いえいえ、あとそのシンガポールの1100坪とおっしゃいました。
はい、
ものすごく大きくないですか。
大きいですね。あのシンガポールのシティに近いところで、ちょっと私この契約とかなんかでシンガポール行ったんですけど、あのタンジョンパガーっていう地区で、の倉庫街なんですけど、コンテナヤードのすぐ横にある倉庫街で5階建てのすごいでかいビルなんですけど、ワンフロアがですね3000坪ぐらいあるようなビルのですね5階の1100坪借りたんですね。倉庫なんでそんな高くないんですね。坪大体7000円ぐらいでしたですね。で借りました。でそこをですね、実はあの熊健吾さんって皆さんは名前聞いたことあると思います。国立競技場作った方、熊健吾さんの設計でギャラリー作ったんですね。でそこへですね1月6日オープニングセールで、あるあの中国の作家、江上悦さんって方なんですけど、100点ぐらい出したんですね。オープニングで全部売れました、ね、これあの実はですねシンガポールのナショナルアートカウンシルってあるんですね。そう、今シンガポールはすごいアートに力を入れてまして、でナショナルアートカウンシルのですね一緒にやったんですね、シンガポールアートフェスタっていうのをやって、その時に我々が、オープニングをやって、そこでですね実はナショナルアートカウンシルが国内外からそういう購入する人300人集めたんですね。で海外からもすごいたくさん来てこられて、例えばインドネシアとかマレーシアとか、それからアラブ首長国とかからいっぱい来てましてですね、結局100何点が完売したんですね。まあ、そういうところですので、あのオークションも、期待ができるなというふうに思っています。
ということは、前期にスタートしたオークション事業、今香港シンガポールと拡大してきて、 もちろん東京もあるんで、
はい、
これはあのいい種をまいたという理解でいいですか。
はい、多分ですねジュエリーに次ぐ第二の柱、ここが一番早くなると思いますね。まだ我々の会社としてはです、ね、売上そんな伸びないですね。オークションで手数料しか入らないんで、だから利益伸びますので、かなりですね我々のホールディングスの事業としては期待しているところですね。まあ、肝心のところちょっと数字のお話しさせていただきたいと思います。この第三四半期12月のですね、売上162億7700万円前年同期比 15.6% 上昇、営業利益25億2800万円前年同期 29.2% 増益、やっぱりジュエリーがですね好調でして、アートオークションもですねその前年よりはいいんでですね、まあ、全体を牽引してきたと。このセグメントで142億円、これ87% なんですね全体の。ですからまあジュエリーアートオークションで、まあ、この会社成り立っていってるというようなところです。でなんでジュエリーをですねこういうところに入れてるか、ジュエリーだけですね実は数字を表に出したくないんでこういうセグメントにしてるんですね。というのは競合他社に見られたくないんで、それでですね公表してなくてですねあまりお話ししてないんですが、ジュエリーがどのぐらい好調かってちょっと数字でお話しさせていただきます。実はですねこの142億トンで400万円の内訳なんですが、 ジュエリーが125億なんですね。の俺 88% ジュエリー占めてます。で利益がですね28億3000万、営業利益でジュエリーだけで28億3000万円あります。まあアートはですね10億円ぐらいの売り上げ、まあ、オークションもさっき言いましたけど第3クォーターまでで7億円ぐらいの売り上げですので、まああまり大きくないんですが、今年は、まあ、利益は着実に出ていると。ジュエリーでどのぐらいのお客様が来ていらっしゃるかっていうのをちょっとご紹介します。4月から9月までの9ヶ月の数字なんですが、ダイヤモンドのお店に来ていただいたお客様は7万2000組いらっしゃるんですね。で、大体うちの会社の成約率が 67% ぐらいあります。コロナ前の2019年度が6万6000組ですので、来客数もですねコロナ前に大上回ってきてるんですね。でさっき言いましたよう、ね、に国内だけのジュエリー売上というのは119億円あるんですね。第3クォーターまでで去年が108億円、コロナ前の2019年度が110億円、もういずれもですねコロナ前上回ってきてる。だからさっき言いましたように、お店を出したのも一要因かと思いますけれども、やっぱり基本的にですね、まあ、バージンストーンで品質が高くて、例えばハリー・ウィンストンとかティファニーとか売ってるダイヤモンドと品質は変わりません。値段は半分以下です。ということでやっぱりジュエリーアートオークション事業で持ってる会社っていうのは、まあ早くどっかで脱却しなきゃいけないと思いますけれども、これからもですね出店は続けます。これからのですね成長戦略、まあ、さっき言いましたようにジュエリーについては出店をなおかつ、まあ、まだ続けていきますということと、まあ、67% のですね成約率、これを持っているのはやっぱり社内教育、まあ、コンシェルジュって私ども言ってるんですが、まあ、女性の店員がいましてですね、お客様の話を1時間ぐらいきちんと聞いて、ご要望を聞いて、それでいろんなですねディスカッションしながら受注につなげていくっていうようなことをやってます。まあ、そのあたりをですね丁寧にやっていくということを、それからあとさっき言いましたオークション事業の拡大、それから新規開発事業なんですが、これがニューアート総合研究所で今やってるんですけれども、健康食品、化粧品、あとリゾート開発で、健康食品は実はつい1週間ほど前にですね、膝のサプリメントをインターネット EC で販売始めました。あと化粧品開発につきましてはですね、 OEM で作ってる化粧品会社さんとこう事業提携しまして、実は開発いくつかやってます。まあ、これがですね、さっき言いましたエステのラパルレのお店でまず始めて、まあ、そこから広げていこうという戦略で、化粧品のですね最終モニター段階に入ってます。あとリゾート開発ということでは、軽井沢の、不動産開発、軽井沢駅から軽井沢銀座の方行くですね大通りの中間あたりの右手にですね軽井沢ニューアートミュージアムっていう美術館あるんですが、その周辺に約1万坪のですね土地ありまして、で今考えているのが、まあ、ホテルも含めたですねそういう結婚式場とかホテル含めた、まあ、そういう開発、実は今設計とかそういう段階に入っております。まあ、もう少し固まってくれば、また発表いたします。それから M&A などによる事業領域拡大施策というんです。まあ、これはですねダイヤモンドという事業の中心にした垂直統合みたいな、そんな話を実は今、考えてまして、あとは水平展開のようなですね、まあ、ファッションリングも扱うかとかですね、まあ、そんな垂直水平合わせてですね、まあ、検討を今しているという段階でございます。それから配当ですけれども、今期の、まあ、6月の配当はですね100円、株主総会で決まるんですが、我々としてはもう準備しております。でこれ最近ですねこういった皆さんにお話しする機会以外にですね機関投資家の方から取材をよく受けるんですね。リモートで取材を受けるんですけど、必ず聞かれるのがですね次の期はどうなりますかって聞かれるんですね。でこれ今当然答えられないんですけれども、増益基調である限りですね多分増配傾向になると思います。白石がですね 株主の皆さんにどうやって還元するかってやっぱり真剣に考えてるんですね。
株主感謝配当という表現も一時使われてましたよね。
いや今回も使ってるんです。実はですね、
使ってますね、
はい、基本は70円なんですね。普通配が70円で、株主様への感謝配当今回は30円なんですね。去年5円だったんですよ。だから去年75円だったんです。ところがですね、100円というとですね、もうそれが基準になっちゃうんで、多分株主さんにしたらですね、それより下がったら下がったやないかってこういうふうに言われるのかなと思うんですが、実は70円でもですね、かなり配当成功高いんでですね、今期おかげさまで情報修正しましたけど、当期純利益が22億円で出してるんですね。でこれ100円出すと16億円ぐらい出すんで、やっぱり 70% になっちゃうんですね、配当成功。だかなり高いんですけど、やっぱり代表の白石はですね、ここまで株が安定してきて株価も上がってきたのはやっぱり株主さんのおかげだということで、多分当面こういう配当の傾向は続くと思います。
いい響きですよね、株主感謝配当って。ものすごい好きなんですよ、この表現。あと優待、
はい、優待はやっぱり我々の事業の中で やらせていただいてますんで、なんか違うところから買ってきて私するようなことやりませんので、まあ、ジュエリーで言いますと 15% とか 20% の割引、エステもまあプレゼントとか、まあ、ゴルフ用品もですね 20% の割引してます。あとさっき言いました軽井沢ニューアートミュージアム、まあ、ちょっとここから遠いんですけど、もし機会ございましたら行っていただきたいと思います。株主の皆さんには無料優待券配ってますけど、今お聞きいただいている皆さんの中で、いや行きたいんだとおっしゃったら、行っていただければ無料券送りますから、行っていただければと思います。
あれ一回見ると見ないでは全然違いますよね、ニューアートミュージアムは。
あそこも大きいんでですね、やっぱり随分、まあ、すごいなと思われると思いますね。さっきちょっとこれ株価がですね、古いんですけど、昨日の終値1855円ですので、時価総額も300億超えまして、配当利回りも 5.38 ぐらいですかね。ということで多分ですね、株主の皆様には喜んでいただけるようなレベルにあるんじゃないかなと思っておりますので、ファンを増やすということで、どうやったら増やすの。やっぱり事業はきちんとやってます、事業伸びてます、株価も上がってきました、配当をきちんと出します、まあ、ここだと思うんですね、まあ、できる限りこの方針は変えないでやっていきたいと思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ニューアートホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングス専務取締役の吉森明さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。吉森さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様大きな拍手をお願いいたします。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証スタンダード上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。